はい、今回もフリーランス協会代表理事の平田真理さんがゲストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回フリーランス協会 の, 設立の経緯とか濃縮して聞かせていただいたんですけども、普段話してる時はフリーランス発起会の話ばっかりで、今日いい機会なので真理さん自身のお話、子育てと仕事をバリバリ両立しつつも、PR っていう専門領域でバリュー出されていて、でもそこに至る経緯とか、学生時代からちょっと遡って、
そんな大して面白い話ではないと思うんですけど、はい、今の、ステータスで言うと、状況で言うと、お仕事をフリーランス協会のお仕事が、プロボノではあるんですけど、自分のリソースの8割ぐらい、でそれ以外の2割で、フリーランスの、PR のアドバイザーの仕事だったり、出版プロデュースの仕事だったり、あとは、ケースライティングってちょっとマイナーなんですけど、ビジネススクールの教材を作るような仕事をやっています。であとは子供が、6歳の息子と3歳の娘がいて、夫もいてっていう感じですね。
今はそうで、その大学生活時に PR したかったって思ってた。
そうですね、大学の時から、そうですね、大学の本当なんか1年生から3年生ぐらいまでも普通に、サークル付けで、なんかサークル4つやってゼミ2つやって、昔から掛け持ち癖があるから今も多分フリーランスやってんだと思うんだけどそう、もう病気ですね。で、なんかすごいもう本当に、こう毎日なんか遊びほうけてたというか、いろいろバタバタしてたんですけど、就活するバイトもしてて、TBS の報道部でずっとバイトしてたんですよ。で CS 放送のニュースを作る仕事で、割となんか学生の割には採用があって、いろんな通信社からこう毎日ニュースが届くのを見て、CS って24時間ずっとニュースなんで、地上波よりもニュースの量が必要なんですよね。地上波では使わない暇ネタっていうか、そういうのをこう、選んで、で原稿書いてもらって編集してみたいなことを、やってたんですね。でその中ではこんなに世の中でいろんなことが起こってても、こう誰かやっぱピックアップする人がいて、でこう報道として流れるのってすごく一部なんだなみたいな、でどうやってピックアップされるのかって、自分は結構ノリというか自分の興味で本当ピックアップしたりしてたんですけど、なんかその上司に、いやなんかこれよりもっとなんかこうこっちの方がいいよとか、なんかこういろんな視点で選んでるんだなみたいなのが面白くて、でその中でちょうどイラク戦争があって、緊急のバイトとして通信社から送られてくる映像のキャプションっていうんですけど、何時何分にどういう映像があったって記録をつけていくバイトをしたんですね。でその時アルジャジーラっていう中東系の通信局と AP っていうアメリカ系の通信局、2つテレビが自分の前にモニターがあって、それをメモしていくんですけど、全然違う映像が流れてるんですよ。AP の方はもうなんかフセイン像が倒されて、なんか Bush I love you, thank you so much とかって言ってる少女が流れてるけど、なんかアルジャジーラの方はもうなんかもうアメリカの国旗ビリビリに引き裂いて、もうなんかこう無残な死体のとかいろいろあって、なんかでもやっぱこうどうしても日本のメディアって AP の画像を使いがちだったりとか、だからあとその実際空爆とか目の前でライブで行われてても、私お弁当を食べながらそれをこう見て、でなんかデスクに何人死んだって言われて、30人ですって、もうちょっと死んだら教えてみたいなそういう感じになっちゃうんですよ。だからなんかその中にいるとちょっと感覚が麻痺しちゃうなって思って、私やっぱ届いたものをこう選ぶだけでもないんですけど、そういう感覚になってしまって、じゃあやっぱなんか本当に自分が共感できる、届けたいって思うものをここまで届ける仕事の方がいいなって思って、
現地学生にあったんですね。
そうで、戦争広告代理店っていう本を読んで、その戦争の背景にある PR 会社の存在を書いた本なんですけど、PR の仕事超面白いと思って、で興味持ってた時に先輩の紹介で、本当立ち上げほやほやの ビルコムっていうやる会社紹介してもらって、うん、でもともとサークルで幹部とかもやってたんで、なんか組織運営とかにも興味があって、うん、そのスタートアップも、うん、あの、まあ、周りで起業してる子とかも多い学校だったんで、
うんう
ん、そうだからなんかまあベンチャーにも興味あったし、うん、あなんかベンチャーで PR ってもうここしかないってビビビってきて、うんうん、でなんか新卒は取らないって最初言われたんですけど、うん、もうなんかあのもう運命感じましたみたいな感じで、あ、まあ、そう向こうもまとってくれて、あインターンとして、うん、あの学生時代からお手伝い始めて、ほんと最初の仕事はオフィスを作るところから曲がりだったので、あのオフィスの物件
探す
とか、うん、だから本当財務と法務以外はほぼ一通り経験させていただきました。
面接もしたりとか、
うん、あそう採用とか、あと社員教育とか、うん、なんかそのあの PR の、まあ、ノウハウをこう、うん、きちんと体系化してまとめるみたいなこととか、
20代前半で
そう25歳で完全に大つぼね感じてそこに危機感を感じて
上司が30代みたいな、
そう35歳の男性の部下とかがいて、うん、なんか私ももっと成長したいのになみたいなのもあり、
うん、
であとまあその PR って結構経営に近いんで、あのやり取りするのはほぼ経営者なんですよね、
うんうん、
でずっとその経営者の取材とかにも付き合ったりするので、うん、なんかまああと自社のやっぱ経営もずっと見ねこう間近で見たりしてたので、うん、なんかその経営学に興味があって、うん、そういうこう、うん、あのいろんなことを理論化したいなと思って、うん、あの経営学の研究者になろうと思って大学院に行ったんですね。
うん、
でもうなんか退職届出してから実際辞めれるまでなんか1年ぐらいかかったんですけど、うん、なんかもう最後の最後はもうあの社長に、うん、いやもう私のやりたいことはビジネス界にはないですからみたいな、アカデミアにしかないですからとか言って短歌切って辞めてビジネススクール行ったんですよ、
うん、
そうでまあ修士、うん、で、まあ、その後博士課程に行ったんですけど、うん、博士課程に行く時に、まあ、あの修士の時も、うん、あのまあね、すごい忙しいベンチャーで働いてたから、うん、結構タフって言われるビジネススクールだったんですけど、うん、なんかどういうわけか力を持て余してしまいなんか勝手にいろいろイベントとか立ち上げてたんですよ。でなんかあのその例えば JBCC っていう今も続いてるんですけど、うん、国内のビジネススクールのコンペティションみたいなのを、うん、なんか本当にこうもうポットでのアイデアでなんか作ったりとか、
うん、
そうでそういうのでも勝手にメディアを取材してもらって出たりとかもしてたんで、うん、なんかそういうの見てた、まあ、校長先生がその母校の広報とか国際連携の仕事を手伝ってほしいってオファーしてくださって、うん、あの学生やりながらでいいからってことで、でその、 あの学生を、まあ、湘南大でやりつつ、うん、日吉であの職員をやるっていう二足のわらじを始めて、うんうんうん、でその職員の方は業務委託だったんですね、
うん、
まあ、学生が本部なの で、うん、であと博士課程の学生って結構いろいろ先生経由でなんか業務委託のお手伝いの、まあ、お仕事とかが降ってくることがあって、うん、なんか本の翻訳だったりとか、うん、あとさっき言ったそのケースライティングっていうお仕事とかはそういう先生の紹介だって、うん、で業務委託だったら全然こうフィールドの違うお仕事をこう同時にやれて、
うんうんうんうん、
なんか一個の会社に就職したり、ね、うん、こう一個 の、 あのポジションにいるより楽しいと思って、
うん、
でまあでもあの博士課程取って基本的にはあの大学に就職しようと思ってたんですけど、うん、学位取る前に、
うん、
あのこれから頑張りどころっていうところで無計画に妊娠してしまい、
うん、
でなんか当時は私のキャリアどうなるんだろうって、29歳かな、9
歳で、
うん、
1人目湘南を、
あそう産んだのは30歳ですね、
うんうんうん、
そうでなんか一応籍を、うん、まあ、学籍を置いたまま出産して、うん、あの大学に戻るつもりだったんですけど、うん、産んでみたら今度なんかすごい子供が可愛くて、
うん、
価値観革命で、
うん、
であと今もう大丈夫なんですけど、うん、卵巣がんかもって言われたんですね、うん、で実際まあ1個もう卵巣取ったんですけど、うんうん、はい、でもがんかもって言われて実際取っても大丈夫ってなるまで、
うん、
7ヶ月ぐらいあって、その間やっぱ万が一そのね進行して、
はい、
なんか将来なんかあるってこととかもやっぱいろいろ考えて、
7ヶ月間考える、
うん、そうそう、だからなんかあやっぱちょっといっぺん家族を大事にしようと思って、で大学今退学したんですよね。だから7ヶ月間ぐらい専業主婦っぽいことをしていて、まあ、ちょっと書き仕事はしてましたけど
うずうずしつつも、
そう、
うん、
でなんか旅行とか行きまくって、いつ死んでもいいようにみたいな。そう。でも手術終わって、うん、まあ大丈夫だったんで、うんたうん、そうだからあのまあそしたら多分なんか暇そうにみんな思われたらしくて、うん、やっぱそう広報のバックグラウンドとか知ってる人がなんか手伝ってみたいなのがちょこちょこ増えてきて、うんうん、まあ息子も元気いっぱいでちょっと手に負えなくなってきたので、うん、あの預けてもっとね、いろんな刺激があった方がいいかなということで、うん、預けたとこから、うん、なんかフリーランスとしてちょっとずつ PR の仕事をまた受けるようになって、うん、で気づいたら今に至るって感じですね。
うん、ねさっきの紹介で今は 80% フリーランス許可ってありましたけど、
う
ん、その直近では5個ぐらいね、あの
あそうですね、でそうですね、うん、立ち上げる前はね
大切なポジション
うん、
でなんかちょっと手伝ってるじゃなくて、うん、結構もうあの候補っていう、
そうですね、なんかフリーランス協会でもよく講演とかで、うん、あのフリーランスの仕事の受け方、うん、タスク型とプロジェクト型とミッション型があるっていう説明をよくするんですけど、うんはい、タスクって分かりやすいなんかこうバナーのデザインとか、うんねうん、そうデータ入力とか、うん、納期も割と短め、うん、
マイクロタスクみたいな、
でそうでプロジェクトもまあなんか数ヶ月とかの単位でちょっと長めだけど、うん、割と納品物が明確じゃないですか、うん
はい、
でもミッション型って、まあ、納品物って明確じゃなくて、うん、基本的にもう契約も自動更新なので、うん、本当に企業にとっては採用の代替手段なんですよね、うん、私の場合もその会社のもう名刺を持って、はい、その会社の唯一の広報として、うんあのまあ、対外的にも動く、
うんうんうん、
だからこうまあ納品物っていうよりかやっぱそのミッションを追って、う
んまあ、正社員に近いですよね、
そうそう、うん、だからで社内のいろんなミーティングも出るし、うんうん情報もアクセスするし、うん、だから本当にその社員にとっても、うんまあ、同じチームの一員として、うん、インサイダーとして接してもらうし、うん、外の人はね、うん、あの私はフリーランスだって気づいてない人もいっぱいいるみたいな、うん、そういう感じであの、うん、いくつかの会社の候補を手伝いしてましたね、うん、今は割とそういうミッション型で働くフリーランスが候補に限らず増えてきてると思います、
うんうんうん、その話はすごい面白くて、うん、最初みんなそのなんで正社員になりたいのかって言った時に、
うんうんうん、
そのコミットしたい、そしてなんか会社の中で意識、まあ、さっきあの裁量あったって、裁量も欲しいし、
うんうんうん、
そこに行きたいって言うんですけど、うん、そうとは限らないと、あの、ね、正社員で裁量もらえないこともあるし、
うんうん、
あのプロフェッショナルのそのスキルが足りなくて、
うんうん、
で逆に正社員は好きそうだし、正社員の高い裁量をプロフェッショナルにあの業務委託で当たることもあると、
あると思いますね、まあ、最近とかそれこそ経営者以外全員フリーランスで構成されてる会社とかもあるし、やっぱりそのまあ、我々傭兵ですけどフリーランスって、うん、あのだからこう、ね、必要な時に借り出されてミッション、まあまあまあね、こう遂行したらじゃって言ってこうまた次のミッションに行くみたいな、そういう部分もあるんですけど、でもなんかそこが別にその長期の関係ってことも全然あり得るので、その会社だけにコミットしてるわけじゃないけど、別にコミットとかロイヤリティって一社以外でも一社だけじゃなくて複数社にも持てるんですよね別に、
うんうん、
だからなんか私にとってはこうホームがたくさんある感じっていうか、うん、全部ホーム、
うんうん、家ねホームね、
そうそうそう、うん、家のホームね、うん、そうだからなんか、うん、それぞれの中で自分はやっぱインサイダーっていう、うん、こ う, うちの会社って思ってやってるし、うんまあ、相手もそう思ってもらえると嬉しいし、うんまあ、実際そういうことを期待されることも、
うん
ありますよね、
うんうん、
そこはなんかその本当関わり方とかスタンスによると思いますね、
うん、
でそのスタンス分かってくれるクライアントとしかお取引しない、
うん、
なんか外注さん扱いだとやっぱ寂しいじゃないですか、
はいはいはいはい、
で私じゃなくてもいい気がするっていうか、
うん
そう
中の人、うん、として受け入れてくれる人、
そうですね、
うんそっか、そのなんかみんなフリーランスの人みんな楽しそうに仕事してるなっていうその要素の一つに、うんまあ、そういう仕事の仕方をしてるからっていうのもあるかもしれない、
まあ、そういう人もいるっていう感じですね、うんまあ、それが嫌だっていう人も多分いると思うんですけどね、うんうん、なんか社内会議とかめんどくさくて出たくないとかそういう人もいると思うし、うん、なんか好き嫌いだと思うけど、
フリーランスって一概に言っても、うん、いろんなフリーランスがいて、
そう
です、そういうことですよね、
うんうんうんうん、なんか自分に合ったスタイルを模索すればいいと思いますね、うん、何が正解とかはないから、
うん、うんはい、すごくよく分かりました、はい、 あの、はい、すごい
面白かった。こんな話でよかったでしょうか。
とても、あの、結構女性の、あの、子供もいたいし、うん、仕事もしたいし、うん、どうしようっていう相談も受けて、うんうん、僕、うち、あの、専業主婦なんで、奥さんが、うんうん、からあんまりその、こう、気の利いたこと言えなかったりとかするんですよね。でもマリさんっていう人がいて、でこう子供を育てながら、うん、こうあのいろいろ活用しながら、うんね、家事代行使ったりとかいろいろやって、うん、で仕事でもアウトプット出すし、うん、でも時間であの束縛されなくて、うん、ちゃんと自由にも動けて、うん、好きな人と働けて、うん、こうワクワクできるから、うん、あの子供と接するのも疲れてないしとか、うん、そういう働き方あるんだよって言えるから、うん、それはすごい幅広がったなと思って、うんうん、はい、
恐れ入ります。恐
縮です。はい、
はい、
フリーランス協会の代表理事の平田真理さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。